退社の夜ヘルスヒーランギツカサは俺の嫁三平三平です。
セイバーは俺の嫁ゴールドラッシュのノイチューです。
沢地帰りヤシナゴミ三浦あずささんは俺の嫁優しい雨松崎です。
はい、はい、ということでもう第40回を迎える、はい、異次元再退社の夜
やりましたね。
40回
すいませんちょっと聞き苦しい声で、
ちょっと飲まれて、
九州ツアーに行ってまして、はいはい、西口プロレスで、
うん、そうですよね、
10泊11日という長期ツアーで、
はい、すごい、
で収録日の前日、はい、今日火曜日ですけれども、昨日月曜日の夜に帰ってきて、はい、で本日火曜日は東京で西口プロレスがあったということです、
それ終わりで来てくださったんです
、ね、すごいブラック企業ですよ、ね、そんなにやらせます
、なんかスケジュールの組み方おかしいんじゃないかな。はい、
だからそれをごまかすように我々もちょっとダミ声で喋りましたよ ね、
はい、合わせてくれてありがとう、はい、ただなんで喉潰したか聞いて、
なんで喉したんですか。
俺がおしゃべりなんだな。
プロレスラーが大体喉
チョップ食らって ね、
ね、は
い、
そうですよね、
こういう声になってる。
あ、そうそうそうそう、
まあリング上で大きい声を出す、はいはい、あとは物販で大きい声を出す、はいはい、それで枯れるっていうのはあります、はい、そこまでならね、うん、こんなになんなかったんですけど、うん、その合間のおしゃべりがやめられないんですね。仲間と旅に出ると
あと二次祭のライブの打ち上げでも同じこと言ってたよ。打ち上げで声かけるんだよ。
そうライブ版ですか。打ち上げで声からして、翌日なんだこれ、
打ち上げだっつって、
はい、ということでおしゃべりな40代が、はい、旗を振るこのラジオですね、
はいはいはい、
ということでですね、はいはい、まあ、僕はそういう風な感じで九州にちょっと行ってきたんですけども、
はいはいはい、
なんか松崎さんも、
はい、
なんか
ちょっとお仕事でちょっと熱海というか静岡の、
ほうほう、
伊東とか熱海のあの辺にちょっと行ってまして、
はいはい、
でまあせっかくなんでと思ってちょっとお土産何か買おうかなと思って、その泊まってるホテルの売店を、うん、探したらですね、
はい、
ちょっと今期、うん、熱海といえば、まあ、ラブライブサンシャインもありましたが、
なるほど、
アマンチュが あの辺ということで、はいはいはい、アマンチュのプリントのクッキー、
へー、すごい、
とあと、おまんじゅう、どちらかお好きな方
を、あ、いいんですか。
あ、全然大丈夫
です。だって前回あなたに僕ら誕生日プレゼント
をあげてない。
あ、ドイツさんその後飲み会をおごるっていうプレゼントをいただきました。
もう直で、
はい、もういいでしょこれで。
なるほど。
で、はいはい、一応うちの嫁3人にもプレ、
はいはい、
プレゼント買ってきまして。
ちょっと嫁にプレゼントね、
はい、
お土産的な、は
いはい、嫁たちにプレゼントということで、はいはい、なんか目音でつけるなんかなんすか、かかり、ん、なんか結びって
もう自分買ってきておぼついてねえじゃん。
なんかキーホルダーじゃないですけど、
あ、なんかストラップ
みたいな
やつですね、
夫婦の固い絆が蘇る、はいはい、
で、目音カエル、
なるほどね、
はいはいはい、
こちらは、まあ、目音招き猫、
あ、もう二人でつける、はいはいはいはい、お揃いつけるような、
で、こちら目音フクロウ、共に白髪の生えるまで共にフグロウという、
なるほど、
なるほど、トンチが効いてる、
はい、
これを嫁たちにも買ってきたんですよね。あ、嫁が松崎じゃなくて嫁に、
僕が嫁にプレゼントを買ってきました。
お前は本当こういうのどんどん溜まっていくだろう。
だって我々の3倍ですからね、
唯一だよね、はい、嫁にプレゼントをちゃんと物で渡すっていうのは、うん、
嫁アニメキャラの嫁にプレゼント買ってるはずなのに、アニメキャラじゃないグッズが増えていく。
家に確かに確かに。
これ3つも買っちゃって俺どうすんだろうと思って。
でも計6個つければいい
よ、ね、片方は君がつけれるから、
ね、そうそうそう、
はいはい、もう片方をどうするかです。
そうですね、嫁につけて、ちょっとこれをプレゼント買ってきましたね、
はいはい、
今嫁たちにもちゃんとプレゼントあるよっていう。
なるほど、
なるほどね、はい、
ところがですよ、
はい、
松崎さん、
はい、
僕もね九州行って、
はい、
で前回、
はい、
松崎さんに誕生日プレゼントをね、
はい、
買って用意してなかったっていう、
うん、ことで、まあ、
確かに、うん、ちゃんと持ってきましたよ。
おお、あら、
九州に行ったんですけれども、うん、
はいはいはい、
こちらです。これ松崎さんなら分かるでしょう、このデザイン。
あ、あれですね、紙には紙、
はい、鳥取県代表名物風呂敷まんじゅう
と書かれてますが、
はいはい、
これあれですよね、劇場版の、はい、アニメアイドルマスターで、あずささんが合宿ちょっと間違えて、うん、どっか違うとこ行っちゃった時に、うん、はいはい、そのお土産として買ってきた、
手ぬぐいまんじゅう
の元ネタとなった風呂敷まんじゅうですね。
すごい、はい、
これをですね、あの去年鳥取に行った時にですね、はい、買っておいて松崎にあげようと思ってたんですけれども、はい、なかなか機会がなくて今になってしまいまして、う
ん、あのフリーを見に行った時に、
はい、そうですそうですそうです、
フリーの聖地巡礼行った時に、
はい、で当然中身はもう食べちゃいました
それはまあ、は
い、危ない危ない、
ただ中身空っぽっていうのも申し訳ないんで、
今日だけっていうのも、
僕はあのこれは
何それ
カステラを、九州の
九州のカステラ、うわめっちゃいいやつじゃないですか、
はい、あのそうなんですよ、これ本当はね、あの二次祭メンバースタッフも含めてお土産に買ってきたんですけど、はい、あの本当に松崎のプレゼントをですね、なんか、はい、あのちゃんとしたのを買う時間がなくてでちょっとすみません、ちょっとお二人には九州土産が全然全然なくなってしまったんですけど、
特製和三本、
はい、なんで奥さんと一緒に
食べてみてください、立派な箱、
ああ、はい、本当ありがとうございます、
いやいやい や, いや
僕も熱海土産売店に焼き海苔とかがうまそうなのあったんでそっちの方が喜ぶんだろうなとか内心思い
つつ、いやいやいやいや、まあ
まあ、アマンチの方買ってきてしまいました。
でもね、探せばね、うん、その九州ずっと回ってたから、はいはい、どっかにその政治的な、
まああるでしょうね、
あるったと思うんだ
よ、何かしらはありますよね、
そんな余裕なくてそんな余裕は本当なくて
まあまあしょうがないですよ、
本当ですよ、もう本当詳しくは言わないですけどね、はい、いろんなこともあったんですよあの40歳のもう付き合いの古いあの芸人同士が、喧嘩したりとかね僕もちょっとある芸人と一触即発になり
ました。なんでよ、
いろいろあった
んです、なんでだったん
ですか、いろいろあったんです、
は
い、
まあでもそれは二次元再大使と関係ないですから、ないですからね、ここではね、
またよそのライブでね、
まあまあ、まあ絶対聞けるでしょう、
はい、九州鎮道中、はい、素晴らしい素晴らしい、
そのライブ
話しかないような旅でしたから
そのライブやることだったらここで告知して全然大丈夫、
ありがとうございます、あの時の話、はい、まあそんな感じでですね、はい、まあちょっと旅の話とかもちょっとお伺いしましたけれども、はいはい、一応ここからはですね、あの今期アニメ話、
はい、
今期アニメ話しますけれども、はい、さあ、 あの僕は正直言います、はい、この10日間、はい、ほぼほぼ見れてません、
はい、そりゃそうでしょ、
はい、
見れてなくてよかったですよ
私もちょっと正直に言いますと、はい、ペルソナ5を始めてしまいました。
お前はこの時期に
いや出たばっかですか、ペルソナ5、
思いのほか面白くて
らしいですね、あれ、はい、
僕1と2の罪と罰しかやってなくて、3、4やってなかった、
うん、あらあらあら、
でアニメも見てなかった、
はいはい、
でも5どんなもんなんだろうと思ってやってみたんですけど、うん、はい、まあ面白いんですよ、
ペルソナ5ツイッターでゲーマーの知り合いとか見ても評判めちゃくちゃいいですね、
すげえゲームだなと思って、
僕ペルソナはですね、
はい、
ゲームもちょっと、
はいはいはい、
アニメもそんな見てなかったんですけど、
はいはいはい、触れてはいるぐらいの感じです、はい、
最近LINE スタンプで、
はい、
ペルソナ、なんだっけな、ストーカーズっていう、ちょっと、うん、スピンオフという、
はいはいはい、
なんか公式二次創作みたいなのがあるらしいんですけども、
はいはいはい、
そのスタンプ、あまり可愛くて勢いで買ったっていう、その報告だけはちょっとしておきます。はいはい、よくわかんないけど。
ペルソナ5は正直触れてはないけど、そのスタンプは買ったってい
う。とにかく可愛かった。
でもキャラほんといいのめっちゃ多いんで。
キャラクターいいですね、ペルソナって。
めちゃめちゃいいですよ。
はい、松崎さんはどうでしょう？
僕はまあ、まあ、もちろんその、プレイステーション4のアイドルマスター、うん、プラチナスターズをやりつつではあるんですが、うん、ちゃんとアニメも
頼りになる
見てきまして、
はいはいはい、
じゃあすいません、完結編いいですかね、
あ、もういいです、
もうそうですよね、
はいはいはい、
全然ネタバレしてください、
魔装学園ハイブリッドハート
あ、終わったんだ
最終回記念
あ、
そりゃそうだ、それはお前語んなきゃいけないよ、
は
い、
まあ、最終回のちょっとご報告を皆さんちょっとさせていただ
きたい、ちょっと気になるところですよ、
はいはい、まあ、女の子を絶
頂、ストーリーまるで知らないですよ
いや僕もストーリーちゃんと入ってないです
説明しろと言われて
ただその切り取った部分をちょっと紹介することはできる、
ストーリーよりその印象的なシーン、
そうです、あ、印象的なシーンだけでいいんですもんね、
そうですよ、
はい、
他別にどうだっていいですもん
まあ、最終回、
はい、
もうオープニングからもうクライマックスでして、はい、その最終回前の話が、はい、そのラブルームというところに入って終わりだったんです、
は
い、
おちょっとそれは穏やかじゃない終わり方ですね、
じゃあ最終回、じゃあラブルームから始まりまして、
うんうん、
どういうシチュエーションかって、だからこういうシチュエーションがいいみたいな感じに応じてその CG とかで、
はいはいはいはい、言ってましたね、
はいはい、
こう風景が変わったりするっていう部屋の中の、
うん、で今回の風景は教室の一番後ろの席
ちょっともうエロマークだな
そこで、まあ、誰にも見られ ってないだろうかという不安の中、の父を揉まれ。
もう一回ですか、はい、エロ漫画じゃん。
あの、分厚めの。
1000円ぐらいする。
1000円ぐらい。
これね、さ、この間までテレビで放送してたんです。
地上波で。
地上波で。しかも地上波で。
で、まあ、父を揉むのは今までやってたんですが、
はいはいはい、
この度、なんと、スカートを履いたまま、パンツを脱ぐというですね。
お
そう、パンツを脱いだまま、はい、黒板の前に行って、黒板にチョークで答えを書かされるという。
あの、ちょっと待ってください。
はいはいはい、
何してんの？
俺、もう一回言わなきゃいけないと思って。エロ漫画でしょ
違いますよ。違いますよ。
エロ漫画の話はいい。
この間読んだエロ漫画の話
でしょ。違う。
ごっちゃなってない？
ごちゃなってんのかなあれ、で、僕の記憶が確かならば。
確かならば。
熱海で見たペイチャンネルとかじゃない。
ペイチャンネルついてないわ。で、僕の記憶が確かならば、その後、まあ、シチュエーションはちょっと変わりまして、
うん、
なんか全校生徒のいる、なんか体育、全校朝礼みたいな感じの、全校生徒が体育館に集まってます。
今まではラブルームの話ですよね。
そう。
ラブルームの中のシチュエーションの話
ですね。そう、シチュエーションの話です。はいはいはい、で、生徒が見てる前で、絶頂させられて、目の、黒目の中にハートマークができて、おもらしをするっていう。
俺も、また言わなきゃいけないかな。だから、エロ漫画でしょ
地上波でおもらしはないです
よ。ないですよ。
やるやる俺らの世界ではやるやる
君たちの世界では。すげえな
ハイブリッターたちは。
だって俺その二つ目のシチュエーション、はい、なんかスカートでパンツだけ伸ばして黒板の前で書かすって、はいはい、ちょっと興奮したもんね。嫌いじゃないぜ、そのシチュエーションって思っちゃったもん。
だからね、尻のね、尻タブのあたりがちょっとうっすら見えてる。
パンツ脱いじゃったばっかりに。
はい、
なんだろう、疲れてるからかな、すんごい入ってくる。面白さが純度100で入ってく
る。喉乾いてる時のポカリみたいな。
吸収が早い。
それがなんと A パートでした。
嘘だろ。
マジかよ。
嘘だろ。
でもまあ B パートはその敵との戦いがメインで。
もちろんそうです。
そうですよ。で、
やっぱ世界守るんでしょ。
そうでしょ。
そうですよ。世界もまあ世界敵倒しまして
絶頂することで守るんでしょ。
絶頂させて、敵を倒しまして。
倒しました。
そしたら新しい。なんか女性のキャラクターが出てきて。
新キャラ。
え？と思って、まあ、お姉ちゃんみたいなこと言って、
うん、
安定になって、to be continued って言って終わった。
ちょっと待ってください。ということは
2期があるんじゃないでしょうか2期決定とはどこにも出てなかったです
わ。出てないけど。でも、うん、2期までやっちゃったら、
はい、
前に増田が言ってた、
はい、
もう原作ではこんなことになってますっていうのを出さざるを得ないわけでしょ。
そうですよね。
無理だって。
いや、大丈夫だよ。なぜならエロ漫画じゃないから
男が絶頂を迎えてるんですよ。
そう
原作では
そう女性に生命エネルギーを与えてるっていう、ね、
もう全編真っ黒にしなきゃダメだ音でもやばい音オンリーでもやばいよサウンドオンリー
じゃないかなそうだってその前その差しねえ斜め原作持ってきてもらって、はい、差し絵の部分見たけど、はいうんビシャビシャでしたよ。何の液体かは知りませんが。
あれはね、おののいたね。驚いたじゃないよ。おののいたです。すげえなー。
だけどね、はい、興味ある方はぜひ、まあ、もう見なくてもいいかな。
いや、でもこれは興味湧くよ。
本当に、
うん。俺だって今からちょっと見ようかなって気持ち。
本当ですか。原作も合わせてぜひ、うん、見ていただければと思います、
はいはい、ということでですね、
はい、
この、今期の夏アニメをですね、
はい、
総括するこのコーナー、はい、時間の都合でですね、なんと魔装学園
オンリーで。
オンリーで、なってしまいました、はい。
無事最終回を迎えました
ね、はい。まあでも来週以降ね、また言い逃したことをスペシャルみたいな毎回やってますから、はい、
はい、
ちょっとまあその辺も僕もちょっとね、まあ戻ってきて何本か見たんですけれども、うん、まあちょっと。
ちゃんと喋りたい、見たい。
次回、次次回くらいですか、
はい、
にまたちょっと照準を合わせてですね、
は
い、いろいろ見ていきたいと思います
ので、はい
以上、今期アニメ話でした。
はい、
そしてこの後は、
はい、
ここから重要です。
はい、
ここから重要っていうと、
魔
装学園が重要じゃないみたいな。もう聞こえますけれどもそういうことではなく、
はい、
B パートは、
はい、
正直に言うと、
はい、
もうあの話をします、
はい、
君の名は、
はい
うん
はい、
君の名はネタバレありトークを、
はい、
ガンガンにしますけれども、
はい、
ここでもう お二人が言いたいのは、はい、もう見てないやつは絶対聞くなと。
絶対に聞かない。
絶対ダメ。絶対聞くなと、はい、見たやつしか聞いちゃダメ、はい、
ダメ、
はい、
もうちょっとぐらい私ネタバレ平気だからとか言う人マジでやめといた方
がいい。マジでそういうことじゃない。
本当に後悔するから。
まあ、僕も当然そのトークに参加するわけですから、はいはい、僕もまあ見てきました、
はい、
そして僕がまず見終わって最初に思ったことは、はい、ドイチュー松崎ありがとう、
はい、
あそこでネタバレしなくて本当にありがとうと思って
LINE 来ましたからね
グループ LINE にね、
はい、お礼の、ね、本当ありがとうっつって、
そうそう、感想より先にお礼をね、はい、まあそんな感じでですね、はい、B パートは、ちょっともう君の名は、
はい、
もうネット番組だからいいでしょう、
はい、
ネタバレ解禁トークをしたいと思います、
はい、
君の名はネタバレ解禁トークということでですね、はい、まあ前回前々回あたりでですかね、
ちょっと触りましたよ、ね、
話題に出ましてですね、
はいはい、
その時点ではまあ僕がまだ見てなくて、
はい、
で僕も最初はネタバレいいっすよと言ったんですけど、二人が固くなに、
はい、
そんなことはできないと、
はい、
そんなことはできないと口を閉ざしてくれたおかげで、
はい、
僕がものすごく君たちに感謝をしたというですね、
はい、
そんな君の名はですけども、
はいはい、
さあもうここからは大丈夫ですよ。
大丈夫ですか、うん、本当本当
本当に、
うん、本当に、ね、
本当に、
はい、
引き返すなら今だ、
今です本当に
本当に、
はい、あとはもうあの自己責任だもん、
はい、一生見ないんだったら別に
いや一生見ないやつはもう A パートから聞いちゃダメ、はい、そんな人に聞いてほしくありませんこのラジオ。
君の名は取るか二次祭取るかどっちか、
そうだ君の名は取られちゃう多分。まあでもそんな感じですけどね、はい、いやーすごかった、
ね、いやそうです
ね、まあ多分君たちがそのネタバレをしてなかった部分っていうのはあそこですよね、はい、その要は
実は
時間がずれてた、
はいはい、
タチ君の方の世界と、うん、そのミツハの方の世界で、
はいはいはい、
まあ、世界というか、まあ、空間は一緒、うん、地域は日本という地域は一緒なんですけど も年代が違ってたと、
ね、何年
3年
くらい、
はい、
だから、タチ君の世界では、うん、もうミツハちゃんのいた
町はもうない、
町は滅んでいたというか、
は
い、まあ、隕石のね、
はい、
衝突、はい、彗
星が割れて、
はいはいはいはい、
町が滅んでしまったという、はい、
それが途中までやっぱ全然わからなくてね、
うん、
途中で急にあれっていう感じで来る、
うん、
あれはすごかったな、ね、ちょっと
最初だから本当に僕ももうよくある入れ替わりのラブコメ展開でしょみたいな感じで、でなんか綺麗な彗星一緒に見たとか、なんか最初に彗星のシーンが始まるじゃないですか、お互いに見たっていう
し、
一緒にじゃないけどお互いが見てたっていうので、あどうせ最終的に一緒に彗星見て元に戻ってよかったねとかの話なんでしょぐらいの気持ちで見てたんですけど、
ところが
ところがどっこいなんだこの途中からのハラハラする
本当そうっすね、あれは
本当もう飽きること一切なかった
です、ね、いや僕正直ね、だから前回の収録の、
はい、
後に僕見に行ったんですよ、
はいはい、
で10時半くらい、夜の10時半くらいの回の収録だったんですけど、
はい、
僕その前の日ほとんど寝てなくて、
はい、
で正直わこの体調のなんか眠さで、
はい、
見たら俺申し訳ないけど途中でもうそれは面白い面白くない
って、はいはい、
寝ちゃうかもしれない、
体調の問題で、
うわどうしようかなと思って見たんですけども、うん、全く、
うん、
もう最初の真っ暗なシーンだけがやばかったくらいあるじゃん真っ暗なシーン、あそこだけはこれやばいぞこんなのが続くと思ったんですけど、もうそっからはもう一切眠気なくて、なんだったら家帰ってから眠れませんでしたから、
テンション上がっちゃ
って
誰かと話してみたいな、
誰かと話したいっていう、
そう誰かと話したくなりますよ ね、
すよね、本当にいろいろ
あとやっぱね、もういきなりこんな話して恐縮ですけれどもね、
はい、
ミツハが中に入った滝くんですよ、
はいはいはい、
あれはやばい、
やばい、ね、
あれが序盤に出てきたから一気に目が覚めた本当にちょっとこれは近年稀に見るまたちょっとなんだハードル超えた可愛さだぞ、
うん、そうですね、うんうんうん、もう女子力高い滝くんみたいな感じになってましたもんね、
滝、
う
ん、くん自体のビジュアルはそんなにいわゆる流行りの男の子みたいな感じないじゃないですか、いわゆる普通の男子キャラ、
まあまあ、でもイケメンでは多分あるんでしょ、うん、あの世界でも、うんうんうん、イケメンになりたい、
主人公の友達みたいなでおってもおかしくないぐらいの見た目では、
いやよかった ったね。やっぱ泣いちゃったもんな、最後。
いやー、本当によかった。
僕も泣けって言われたら泣きましたよ。うん、
誰やねん、そのシーン出せよ。
お前の涙の急出しは誰だ
よ。細かい伏線とかなんかいろいろあった感じしますね。
うん、結構ね。
そっか、あれそうだったのかみたいな。
例えば、テッシーと坊主頭のミツアちゃんの友達が、はいはいはい、序盤でムーとかの愛読者で、
そうですよね、
でもあれが実はその隕石を来るっていう時に、うん、半信半疑ではあるけれども、はいはい、そういうのが好きだから、うん、じゃあその半分乗りで手伝うんだよね、はいはいはい、そしたらやっぱ本当だったみたいな、うん、ちょっと緻密な感じの伏線はいっぱいあったなと思うんですよね、うんうん、
こっから先は閣僚だから、だから結構ちょっとオカルトチックな匂いがしながらとか、はいはいはいはい、
黄昏時っていうのも、
うん、そうちゃんとそう序盤でね、はい、言葉が出てくる
の、ね、で
黄昏時変わたれ時で地方その
片割れ時
片割れ 時
と言いますみたいな、
うん、そうそう、あれもね、あんなさらっとしたシーンで、
はいはいはい、
あの先生があのあれらしいですね、
そうですそうです、そうです、
あの 前作の琴の葉の庭の主人公が成長した姿みたいな、
まあ、なんか新海監督的には、はい、はっきりとはそう言わないけれども、もう想像してくださいみたいな感じら
しい、なんでここにいるのかは想像してるみたいな、
うん、そう、あの後とは言ってませんけどっていう、なんか花澤さん、
そうです
ね、そうですね、あ、そうそうそうそう、うん、いやだからね、だって俺パンフ九州に持ってっちゃったもん。
じっくり思うと
九州全然出てきませんよ、
全然出てこないけど。いやこれはね、
いやでもなんかすごいなんかリアルだなと思ったのが、うん、まあ、正直まあ大震災とかいろいろあるじゃないですか、うん、はいはい、台風の被害とか、うん、で彗星の事故なんかあったっけみたいなテンションじゃないですか、
うんうんうん、
でもリアルに自分中心じゃないですか、やっぱ高校生なんて、うんうんうんうん、そんな子らって多分3年前のどっか自分と関係ないような地方の事故とかってやっぱ忘れるもんなんやなっていうところがすごいリアルやなと思って、
絶対そうだと思うよ、うん、それは
町の名前っていうのもね、よっぽどじゃない限り覚えてない
そうね
もんなんですよね、
だからそういうところがすごいリアルに描かれてるなと思って、う
ん、いやでも本当これはなんかね、序盤はさ、はい、割とコメディチック
な、まあ、そうですね、ほんとドタバタ感というか、
滝くんがやっぱ自分の胸を揉み出して、
はいはいはいはい、
あそこ鉄板で全部受けてた、
いやもう屈指の名シーンでしたね、
クライマックスでも一回入るじゃん、
はい、入れ替わらないってずっとね、
でまた入れ替わってうわーって泣いて、
よかった生きてたってなって、
ミツアちゃんの妹のヨサちゃんからって受けたらもう今まで以上に胸揉みしないで
泣きながら、
あれいいですね、
あれはやられたね、
いや、ヨツハちゃんの間、絶妙でしたね。
ね、あれは若手に教えたい。周りやってるもん、西口プロレスとかやってても。若手、頼むぜってぐらい。
いや、もう西口プロレスの話やめて。
すいません。すいません。はいはいはい。
でも、僕は、うん、今までの新海誠じゃないなと思ったのは、うん、最後の最後で、うん、大人になった2人を合わせたと
か、
今までだったら
もうすれ違いだったり、もう違う人生を歩んでたりみたいな、
で
終わらせ、どっかですれ違って気づかずに終わるとか、
うん、が多分新海誠だったと思うんですけど、このポップになった、
はいはいはいはい、
まあ僕が言う童貞を捨てた新海誠はですね、うん、大人になって2人を合わせたんです
よ、はいはいはいはい、
それがすごく僕が好きで、
うんうんうん、
すごい、ああよかった、これがあるから僕多分今までの新海作品の中でも一番好き、
やっぱでもあの終わり方本当にすげえよかった、
ね、なんだかんだでね、ハッピーエンド
は、いや
本当そう、
本当になんだかんだで、
うんうん、
あれはよかったな、うん、でさ、なんつうの、ギリギリですれ違うシーンとかもいっぱいあったじゃない、
はいはい、
で、テッシーとあともう一人女の子なんだったっけ、さやかちゃん、
はいはい、
さやちんかが
東京
のでも、あれっていうのが結局、まあ、分かんないけどパラレルワールドにはなってるのかなと思ったのよ、その隕石が落ちて、隕石落ちてさ、うん、で最後に滝くんと三葉が会って、うん、でその片割れ時が終わって、うん、またパッと離れ離れになるけど、はいはいはいはい、で三葉がお父さんのところに行くって説得しようとして、はいはい、でもなんか間に合わなかった描写にも見えるんだよね、あそこって、
う
ん、俺もまあ1回しか見てないから
そうですね、はいはいはいはい、
でもその後の滝くんの人生でだって 確かテッシーとか土建屋でしょ、はい、の息子でしょ、はい、だから後継がなきゃいけないはずなのに、うん、東京出て大学運動の話してたから、ね、何かがこう変わったっていうようなとこがあって、うんうんうん、それでなんかあこれはハッピーエンドに近づいてだろうな、うん、でも、うん、そこまでまた長いじゃん、こっちヤキも来たってんじゃん、そうそう、おい大丈夫か新海また手じゃねえだろうなと思ってさ合わせろよ、またもう俺がまた入り込みたくな
るお前とお前こっち来いっつってお前らちょっと喋る二人で、そうそうそう
謎のナコードさん
が、いや初対面ですけど、いや大丈夫です大丈夫喋ってたらいいから
おお、あの辺のヤキモキ感だって結構長かったよね、そのいわゆる
そうです、ね、
プロ
エピローグ
的なとこが結構じっくり持たせて、う
ん、ちゃんと見せましたもんね、
う
ん、なんかその、
う
ん、
だってさもう最後にさ君の名前はって聞くんでしょ、はいはいはい、っていうのがさ、うん、ずっとあるけどさ、はいはい、そこまでがまた丁寧で丁寧で、
うん、で階段で最初会った時もあっと思ってちょっとすれ違うじゃないですか、はいはいはい、
言わないかなってい う, そう
ちょっとタイミングが別で振り向いてっていう、う
ん、まあなんかいい、まあ、あれも夢だったんだろうし、うんうんうん、なんか思わずこうなんか勢いに任せてここまで走ってきたけど、うん、違うかったらすごい恥ずかしいしみたいなところもすごく生々しいなっていうのをあそこで感じました、
ね、いざ来てみたけどもどうしようみたいなのがお互いになんかね、
あとでもずっと最初に滝くんがつけてた紐が、ね、本当はその3年前に渡されてたっていうのとか、
あのシーンめっちゃ泣いちゃいましたもん、うん、最後渡すところとかでめっちゃ悲しかったんですよ、ね、あの誰だお前って言われた時が
いやもうい
やいや三葉やん
バカバカでもまだ会ってないんだよ、悲しいから、だってあれはさどこで出会ってもお前のこと分かるからなって言われた後だからさ、うん、なおさら三葉ちゃんは、うんなんか悲しい感じなんだよな、
あの三葉がその電車の中で近くになって声かけるときに、うん、心の中で2回ぐらい滝くん滝くんか言ってから滝くんって声かけるじゃないですか、うん、もうそこが俺もなんかもうそうだよなってなんで、うん、もうたまんなかった、
いやあれはねもうほんとよかった、浸ったね、やっぱねもうね俺自分が幸せなんなくてもいいです、人の幸せ見てたいですそう思う本当に、俺は傍観者でいたい、幸せの傍観者でいたい、
本当でも幸せでよかった、俺あの手に名前書いとこうっつって最後に好きって書くとき
にパッ
て消えちゃった時にもうやめてってこのまま終わって
あのうちの相方が、うん、あの見たらしくて、はい、あそこあの後その三葉ちゃんがその街中のみんなを避難させようって走り回るじゃないですか、でも誰もなんか信じてくれなくて、うん、でもこれがなんか成功しないかもしれないみたいな感じになっちゃって、大人たちも見つかっちゃって、うん、でそんな自転車こいでる時にも転んじゃって、うん、もうダメだなと思ってる時に手のひら見たら、うん、あの相手の名前じゃなくて好きだって書いてて、うん、あれ多分名前書いてたら相方は頑張れなかった、俺なら頑張れなかったっつって名前じゃダメだった、
なるほど、
好きだって書かれてるから頑張れたみたいなことを言ってました、
ね、なるほどね、優しい雨の相方はそう見た、
はい、あれだってあのもでも僕個人的にはですよ、うん、僕個人的に一番好きなシーンは、うん、あの最初の方の中に滝くんが入ってる三葉ちゃんが、うん、バスケをしてる時に、うん、シュート決めた時に明らかにノーブラな父の揺れ方をして
る、お前は本当細かく見るな
あれノーブラ、
いやあれノーブラです、これ、あのこれ漫画版僕買ったんですけど、
あ、はいはい、
漫画版でその描写あるんですけど、あその後にあのこれは絶対やっちゃダメノートにブラジャーはしろっていうのが書いてある、う
ん、あやっぱ男だから分かんないもんね、はい、その辺は
これ多分映画には多分なかったとかなんですよ、ね、うんうん、この金足事故みたいなのを細かく、だか漫画なんで全部読めるように、うん、
あ
パッとは売ったのかもしれないですけど、か細かくやるとやっぱあれはノーブルだったらしいです、さすがです
あの投げた新海監督も受け止めた松崎という男、
はい、いいバッテリーです、
バッテリーバッテリ
ーあと新海さんのまだ童貞捨てきれてないなと思ったところは、うん、あの口上酒という、
は
い、あのギミック、
はいはいはい、ギミック、
あのグッズどこで売ってますか
あれは
あれ
なかなかのね
でしたよね、
これ売ればいいじゃんつってね、
そうそうそう、お お米を口で噛んでこう発酵させるという、酒の作り方としては最古の作り方ですけれどもね、うん
あれあれいいですね、
いやでもこれちょっともう一回見に行きたい、う
ん、いやわかります、
うん、そうもう一回見たらなんか気づいてないとこいっぱいありそう、
結構だもんやっぱ前半のその細かいところがあこんなことやってたんやみたいな絶対あると思うんですよね、
あとそのバイト先の先輩も好きなんですよ、
いや俺絶対好きやろうな、
絶対好きです、
寝てる時黒いブラジャー見えましたよね、はいはいはい、あの浴衣で寝てる時
オタクもよく見てます
ねちょっとねお前らどこ見てる
いやでもこの先輩がちょっと大人びた感じの先輩なようでいて、
う
ん、
そう、一緒に旅行くとき
さ、そうそうそう、
もうちょっと はっちゃけてんだよ、
はいはい、ちょっとついてきちゃいました、
そうそうそう、おふざけモードになっちゃって、
デートの後ですもんね、
うん、あ俺全然なんか関係ないけど、はい、さやちんがさ、はい、最後放送室でさ、はい、こう言うでしょ、はいはい、逃げてください、避難してください、はいはい、で見つかっちゃうじゃん、
はい、
でなんか連れてかれるじゃん、
はい、
その時すごい泣いてんじゃん、
はいはいはい、
あれよかったなんかなんかあの号泣でもなく、はいはい、
ちょっとスンスン
スンそうスンスンスンみたいな感じであれよかったな、
いやまあストーリーじゃなくてここが可愛かったとかも
結構ありますよね、
いやしたらやっぱ四つ葉は強いよ、
四つ葉はまあ
四つ葉は強いよこいつは強いぜ
まあ今の三平さんからしたらもう四つ葉はドストライクでしょうからね、
ちょっと待って俺を君らの中でどうなってる、
もうおじいちゃんやと思って
あのねお年玉をあげて
だからこの、 あの市原悦子さんがこうやってたおばあちゃんの旦那さんだと思って、はいはい
待ってくれよ
日本昔話漫画日本昔話の声優やっててもおかしくない
ですよ、はいはいはいはい、
やっぱ四葉のやっぱ訛りがべらぼうに可愛いです、
うんうんうん、
そんかはよしんねえみたいな、
はいはいはいはいはいはいはいはい、でもそうだな、これ
はあと、まあ、これまたこれちょっと僕のまさにの相方の、うん、が見てた中に滝くんが入ってる三葉ちゃんのいいところで、うんうん、その時はもともと三葉ちゃん結構髪の毛結ん
でる
じゃないですか、中に滝くんが入ってる時は言い方が分かんないから単にちょっとボサッとまとめただけになってる髪型がすげえいいって言ってました、
わかるわかる、はい、
コンビ揃っていろんな俺滝くんが中に入ってる三葉ちゃんで好きだったのは、うん、結構さもういろんなことクラスメートの女子に言われてんじゃん、
はい、
なんかそのお父さんが政治家、政治家というか、
はいはいはい、長
かだったりとか、あとその神社でやってるんで、
あの口かみ酒とか、ね、
とかもいろいろ言われてたりしてんだけど、はい、多分そういうことを言われてるだろうシーンで、はい、あの滝くんが中に入ってる三葉が、
はい、
あの机をバンって蹴るんだ
よ、
あれなんか流因が下がった、
はい、あれ
スカッとした
あれよかったですよね、
溜めて溜めてみたいな感じでね、はい、ああちょうど漫画で言うとここですね、ですね、
はい、ポスターあれないなーっ
つって、はいはい、
ねえさやちんあれ俺のことかな私のことかなっつって、うんっつった瞬間にガーンって蹴る
そういやいいね、
だからこの子たちも多分やっかみですよ、三葉ちゃん可愛いから、
ね、可愛いからね、はい、はい、あでもあの俺最初見てないからさ、はい、新宿が聖地だって分かんなかったけど、はい、ドイツがあそこの、
あの歩道橋、
歩道橋でとか、はい、あれ行きたくなった、
そうですよね、
ですよね、
うん、こんな近くにこんな素敵な聖地ができるなんてと思って、
四ツ谷のあの諏訪神社でしたっけ、はい、あれがそのなんか、うん、表紙になってるようなあのすれ違ってる、
うん、
あそこがもう今すごい聖地になってる
んです、ね、あだってなんかそれこそあの滝くんがバイトしてた店のモデルになってるとこも、
はいはい
はい、なんかあそこはなんかエンドロールに名前を出さないでくださいで OK を出したらしい
んですよ、うん、そう
でもやっぱりまあ今ねすぐ分かっちゃうから、でもものすごい人が行列できてるってい う、
うん、そうだね、行きたくなるもんな、
まあ、そうですね、
岐阜でしたっけモデル、
岐阜ですね、
岐阜か、
岐阜のなんとか駅っていうのがそのなんかちゃんとしたモデルの駅なんですけど、そこの駅はでも映画館がないから今
そう
あみんな聖地で見たいけど映画館がないからっていうので街が上映会するかどうしようかみたいなのを今
ね、
どっか体育館とかでやるかみたいな、
いやでもするべきだよ ね、とりあえずあそこに住んでる人に見てほしい
ね、まあまあそうですよね、うん、
だからあとその隕石の後のあそこの絵のモデルになったことも海外にはなんかどっかあるみたいな、
あ
ら
し
い
です、ね、あ、そうなんだ、
その中に神社があ
って、はいはい、
あのご神体のところもなんか海外にあるっていう、
ここ
あそうそうそう
そう
そうそう、
口上酒を奉納しておいた
のね、そう日本 の、はいはいはい、その岐阜のそこではないらしいんですけど、
うんうん、
別の海外のどこかの景色がモデルではあるみたいですね、
うんうん、いやこれは 残念。でもね、あとその、まあ、あのドイチューが買ってきた漫画もそうだし、はい、俺はちょっと小説もこれは読まないかなと思ってるわけですよ。
スピンオフ小説を読んでみたいんですよ
ね、 ね、なんか出てるらしいですからね。
普通 の、 その原作の小説ともう一個なんかその別の視点でとか、うん、はいはいはい、他のキャラをもっと掘り下げたような
あれなのかな。長編ってそのスピンオフの方は長編っていうよりは例えば誰々の視点のちょっと短編的なのがあったり
な
の
かな。でもなんかそれも書いてる人がその一緒脚本協力みたいな一緒にやってた人がやってるとかだから割と本当ちゃんとその原作でボツになったのも載せてるみたいなのもあるらしいんですよ。
町長さんお父さんのところとかもなんかあるみたいですよ、
う
ん、
なるほどね。ちょっとこれはね君らはねあのちょっと僕は個人的にもう一回これは見に行きます。これは、
うんうん、伊藤が紡ぐとかいうのが割とキーワードになって、
うん、ああそうです紡ぐ、うん、
家でその伊藤をやる仕事をやっててみたいな、うんうん、よくできてるな
ね。これはでも本当にね、まあこの時点であの見に行ってない人はね、うん、聞いてないとは思いますけど、まあ、まあ本当です。これは本当見に行ってほしい映画ですね。
でもなんか新海誠さんがその君の名はっていうタイトルも自分に対してこれだから初めて僕の作品を見る人にが
この映画を作った
の君の名はっていうので僕ですって言えるようにみたいなのもちょっと考えてつけたタイトル
だ。好きがねえな
でも新海さんは自分 の、 そのホームページみたいなところがあって、うん、そこに最後にずっと昔からこのサイトを見てくれているファンの方々へ、うん、これは昔から僕のことを知ってて僕の作品を見てる人にしかわからないギミックがたくさん入ってます。だからあのいくら一般向きには作ってますが、うん、一番この映画を楽しめるのはあなたたちですっていうの
が、ね、
これはなんか完璧だな。
いやすげえんですよ
どういうことだなるほどね。
すごい震えました。
はい、ということでですね、はい、結構あの時間長く喋ってしまいましたけども、はい、こんな感じで君の名は、はい、まあ、まだね、全然映画やってますから、
はい
はい、ぜひもう2回3回と
入
っていただいてですね、はい、私はこの後君の声を見に行きたいと思っております君の声をまたねちょっと
声の形、
声の形、
あ、ごめんなさいもう出しちゃった君の声なんだそれ一番締めの部分でいや君たちは声の形を見に行くんでしょ、僕は君の声を見に行きます
誰が出てんのよそれ
まあ、ありそう
ですよ、ありそうですけどね、う
ん、まあそんな感じで、
はい、
はい、ということでですね、今回は、君の名は、
はい、
こちらのネタバレトークを、お届けしました。はい、
はい、
ということでですね、
はい、
もう君の声ということ、
はい、
あ、まあ、B パート聞いてない方は何のこっちゃ、はいはい、
あ、そうですけど、
まあ、だから早く、君の名はを見に行って、
はい、
そして、君の声の謎を解き明かして
もらいます。B パートを聞いてください。
はいはいはい、
すみません、今ちょっと携帯で調べたんですけど、
はい、
今偶然にも実写で、
はい、
夏の日、君の声っていう映画がやってるみたいです。
じゃあそれ見てきてください。
あんのかよ、やってんの今、やってんの。
なんか10月24日よりっていう、まあもうちょい先に。
なるほど。
なんでじゃあどんな映画であろうが見に行きますか。
これそうなのかな。
意外と良くてな。君の声特集、
はい。
ネタバレ解禁と。見に行ってない人は絶対聞かないでください。よくわかんない。はい。ということでですね、このラジオは、ツイッターでの感想と宣伝を求めています、
はい。
このラジオの話題や宣伝をつぶやいてくださると我々は大変嬉しいです。
はい、
感想は、ハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で拾うこともありますが、お名前は明かしません。
はい。
はい。そして、メール募集。こちらは、まあ、基本的には普通オタ。感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などを募集しております。そして、嫁よ俺色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集しております。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いします。
お願いします。
こちらもちょこちょこたまってますので、
あ、どうですか、
次の収録的にはなんかやりたいかなと思っております。
まだまだ募集しております
、はい、募集もしてますよ、はい。そして、さらに番組 CM スポンサー募集、イベントや番組ゲスト等の、二次元祭大社の夜としての出演依頼、そして二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルスのブログでも確認できますということで、
はい、
はい、ということで、そんな感じで第40回二次祭ヘルス、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルスでした。
ありがとうございました。
はい、ということで、
あ、すみません、
うん、
さっき言ったあの夏の日君に声っていう映画
まだ調べてた。
なんか 今年の公開じゃなかったらしくて、うん、あの今 DVD がもう出てる、
うん、よし Amazon Amazon 開こう
買うの
買うのレンタルじゃないですよ買いですよ
何それ
いやなんか僕もストーリー全然わかんないですけど
いや、
うん、
そうです洋画邦画
いやあの邦画です邦画です
邦画なんだ
なんか割と若いなんか人たちの
実写俺全然だな
若い人たちの
ひどいなヒントノーヒントだよ